次はご案内。就学援助制度の支給対象学年が変わります。就学援助制度の支給費目の一つである、新入学児童生徒学用品費等の支給対象学年が変更になります。変更前、中学校1年生の生徒がいる世帯で、4月1日時点で、就学援助に認定された保護者。変更後、小学校6年生の児童がいる世帯で、2月1日時点で、就学援助が認定となっている保護者。2月以降に転入したなどの理由で、受給していない人も、翌年度の認定で受給できる場合があります。また、支給には、所得要件等があります。新たに申請される人はお問い合わせください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。市民会館本館の休館期間を変更します。市民会館は耐震補強工事に伴い、8月から本館の利用を一時休止していますが、この度本館の休館期間を延長することになりました。皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。本館休館期間変更後、8月1日火曜から平成30年5月31日木曜。ホール休館期間は7月8日土曜から平成30年6月30日土曜。変更なし。新館リハーサル室高砂は利用可能です。なお、高砂での宴会は一部サービスを提供できない可能性がありますので、お問い合わせください。問い合わせ、耐震工事に関すること、地域づくり支援課、電話 463-2645。利用に関すること、夢パレス市民会館、電話 466-2525。宴会利用に関すること、宴会等予約受付、電話 466-3591。15ページ。建物の取り壊しや新築、増築された方へ。固定資産税、都市計画税は1月1日、付加期日。現在の土地、家屋の所有者に課税されます。平成29年中に建物の取り壊しや新築、増築をし、その登記をしていない場合は、課税漏れや課税誤りの原因となりますので、課税課固定資産税係までご連絡ください。問い合わせ、課税課、電話 463-2875。給与支払い報告書の提出。給与支払い者、事業所は、平成30年1月31日水曜までに、市役所に平成30年度給与支払い報告書を提出してください。埼玉県内の市町村では、市県民税の特別徴収、給与天引きを徹底しています。普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する方がいる場合は、給与支払い報告書と一緒に、普通徴収切り替え理由書の提出が必要です。普通徴収切り替え理由書の提出がない場合は、原則として特別徴収となります。問い合わせ、課税課、電話 463-2852-2853。 シリーズ、暮らし続けたい街を目指して、第5次朝霞市総合計画の将来像、私が暮らし続けたい街朝霞。暮らし続けたいと思える街を目指した4つの基本概念、コンセプトの取り組みを紹介していきます。安全安心な町、無線LANで安全便利な町へ。災害時には通信制限により電話およびインターネットがつながりにくい状態になります。平成28年に熊本地震が発生した際には、被災地で公衆無線LANが開放され、無料でインターネットへ接続することができ、災害情報の取得や安否確認の連絡等に役立ち、有効な通信手段となりました。市内の公民館、市民センター、図書館には、 すでに普段から利用できる公衆無線 LAN が設置してありますが、今年度さらに避難所となり得る市内の小中学校の体育館に災害時に使用できる無線 LAN 機器の設置を進めました。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の射撃競技では、国内外から多数の方が訪れることが想定され、市内に無線 LAN が設置されたフリースポットがあることによって、手軽に情報を得ることができ、訪れた方々にとっても大変便利です。市では災害時の安全安心の面でも、利便性の面においても、それぞれの活用シーンを想定しながら、通信手段の確保を進めていきます。問い合わせ危機管理室、電話 463-1788。 メール配信で安心を届けます。市内公営保育園に在園する児童の保護者を対象に迅速に知らせる必要のある情報を登録メールに配信するサービスを始めています。不審者情報や災害情報、園の行事など、いち早く知りたい情報は、保護者の手元に届く仕組みです。保育園に我が子を預け、大雨が降るたびにお迎えを心配しているある保護者の方は、このメール配信サービスの開始と同時に登録をしました。地震や台風などの災害により、保育園に影響がある場合には、園児は近隣の公共施設などへ避難しますが、メール配信サービスに登録をしたことで、どこへ迎えに行けばいいかをいち早く知ることができるようになりました。人は正確な情報を知り、安全を確認できて、ようやく安心することができます。このことから、メール配信サービスでは、事態が収束した際は、その旨を配信するようにしています。市ではこれからも、このサービスを通して、市内園児の安全安心に配慮していきます。問い合わせ保育課、電話 463-2939。 現在の15ページ上から3分の1、右から4分の1と下から3分の1、左右のほぼ中央の2箇所にポポタンのイラストが掲載されています。問い合わせ制作企画課、電話 463-3089。 なおこのページ、上から3分の1、右から3分の1の1に QR コードがあります。QR コードを読み取ると、市ホームページ内の関連ページを見ることができます。
16ページ。保留地を購買します。根岸台5丁目。土地区画整理事業地内の保留地を購買します。購買案内配布、平成30年1月17日水曜から。購買説明会日時、平成30年1月17日水曜午前10時から。抽選参加申し込み日時、平成30年2月6日火曜、7日水曜午前10時から午後3時、午後0時から1時を除く。原則、購買説明会の参加者。抽選会日時、平成30年2月28日水曜、午前10時から。保留地の位置、地籍、購買価格。丸1、21街区、24各地、214.56 平方メートル。価格4870万円。丸2、21街区、25各地、153.07 平方メートル。価格4546万円。丸3、18街区、4各地、111.78 平方メートル。価格3219万円。使用収益開始日、平成30年4月予定。会場問い合わせ、朝霞市根岸台5丁目土地区画整理組合事務所、 年次第 5-15-7 電話 451-5840 野外焼却は禁止されています。家庭ゴミや事業系廃棄物などを燃やす野外焼却、野焼きは法律及び県の条例により原則禁止されています。また焼却炉を使用する場合でも一定の基準を満たした炉でなければ使用できず、さらに工場、事業所がこれを使用する場合は、埼玉県への届出が必要となります。家庭ゴミは正しく分別し、市の収集に出してください。工場、事業所の廃棄物は、許可を受けている廃棄物処理業者に委託し、適正に処理してください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。市の人事異動、10月23日付、課長級以上、部次長級、副審議官危機管理担当木村健一、旧副審議官兼危機管理室長、課長級危機管理室長岩木光雄、旧まちづくり推進課主幹。日本手話情報コーナーナンバー20、プレゼント。手のひらの上にプレゼントを乗せた様子。一方の手の親指と人差し指でプレゼントのリボンをつまむようにし、上下に軽く揺らします。お土産、贈り物などの意味も表します。こちらも覚えてみましょう。プレゼントをあげる。プレゼントの手話を表現し、自分の方から相手、前に向かって差し出します。プレゼントをもらう。プレゼントの手話を表現し、相手、前の方から自分に向かって引き戻します。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー9、内部障害のこと、丸4、ハートプラスマーク携帯用カードを配布しています。ハートプラスマークとは、内部障害のある人は外見からはわかりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。カードを表示することにより、身体内部に障害があることを周囲の方に理解していただくことを目的としています。ハートプラスマーク携帯用カードは障害福祉課で配布しております。ご活用ください。ハートプラスマークと携帯用カードのイラストが載っています。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 17ページ。国民年金の任意加入制度をご存知ですか？国民年金の老齢基礎年金を満額受け取るためには、保険料を20歳から60歳になるまで40年間納めなければなりません。しかし、国民年金保険料の納め忘れがある方、年金の未加入期間がある方などは、60歳以降でも本人の申し出により、国民年金に任意で加入して保険料を納めることができます。また、日本国籍を持つ20歳から64歳までの方が、海外に在住する期間は国民年金の加入義務はありませんが、希望をすると任意で加入することができます。持参するもの、年金手帳、金融機関の通帳、金融機関届出印、すでに老齢基礎年金を受給している方、厚生年金に加入している方などは任意加入できません。問い合わせ、川越年金事務所、電話 042-2657、保険年金課、463-0284。JICA、シニア海外ボランティア、インドネシア活動報告、前編。JICA、独立行政法人国際交流機構のシニア海外ボランティアとしてインドネシアで活動している高野さんから活動報告をいただいたのでご紹介します。後編は2月号に掲載予定です。スラマッシアン、こんにちは。インドネシアで錦鯉の進出向上のお手伝いをしている高野正和、木沢織町在住です。インドネシアの西ジャワ州スカブミ市、首都ジャカルタから南に約80km にある国立中央淡水養殖開発センターで、錦鯉の品質改善に役立つ技術の向上に協力しています。インドネシアでは錦鯉は鯉と呼びます。近年は観賞魚、特に錦鯉の養殖が盛んで、スカブミ県庁では錦鯉種苗の生産農家の育成が農業政策の一つとなっています。インドネシア政府は錦鯉の進出を向上させて輸出産業に育成したいと考えています。配属先では錦鯉の取り扱い方が日本とは違います。日本では錦鯉に傷をつけないように1尾ずつ丁寧に素手で扱いますが、こちらでは何匹もビニール袋に入れて運搬したり、テラピアと一緒に養殖したりします。時々インドネシアの養殖の常識と自分の常識が真逆な時があります。私はそれらを頭から否定せずに、一度は受け入れてから反応するように心がけています。インターンシップの学生も多く、彼らに養殖の基礎的な知識と技術を教え、同時に交流を深めるようにしています。平日は朝7時ごろに出勤し、魚の具合をチェックして、その日の作業を確認。取り上げや選別などがあれば、学生と一緒に作業をしながら指導をします。今年は魚種別の選別基準をインドネシア語で作る作業をしていますが、なかなか進まないうちに、年末が近づき焦っています。休日は散歩を兼ねた買い物に出かけます。小さな町をぶらつき、食材や仕事に使えそうな物品など、新たな発見があると嬉しくなります。続く。インドネシアの基本情報。首都ジャカルタ。主な言語、インドネシア語。主な宗教、イスラム教。気候、赤道直下の熱帯性気候。日本との時差、マイナス2時間。フライト時間、日本から直行便で約7時間。親魚のチェックをする高野さんと学生、魚の取り上げ風景の写真2枚あります。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645、メール tiki_andaba_city.asaka.lg.jp。 18ページ。市への寄贈ありがとうございました。テイエステック株式会社様から車椅子5台、今回で12回目の寄贈となります。埼玉県トラック協会朝霞支部様から小学1年児童へクリアホルダー2600枚。河川等の水質事故防止にご協力を。機械を扱う際の不注意や、施 設の老朽化などで油類が流出すると河川等を汚染する水質事故につながります。特に年末年始は大掃除や施設の再始動により、汚水や廃油の流出事故が発生しやすくなります。事業者の皆さんは次のことに注意してください。施設の運転停止、始動時のバルブ、スイッチ等の点検と確認、グリーストラップの定期的な清掃、溶剤、油類、酸、アルカリ廃液など廃棄物の適正な処理・処分、水質事故を見つけた場合には速やかにご連絡ください。問い合わせ、埼玉県西部環境管理事務所、電話 049-244-1250、 環境推進課、電話 463-1512、埼玉県勤労者支援資金。県では、勤労者向けの融資制度として、埼玉県勤労者支援資金を設けています。子育てや介護に必要な費用、不妊治療費、親族の医療費、扶養するお子さんの教育費、資格取得等を目的とする講座の受講費などが融資対象になります。申し込み要件、融資条件など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、埼玉県勤労者福祉課、電話 048-830-4518。 12月の納付、市県民税随期、固定資産税、都市計画税3期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも6期。納期限は平成30年1月4日木曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。信頼できるかかりつけ医がいると安心です。家族や自分の体で気になることがあったら、まずはかかりつけ医に相談する習慣をつけましょう。また、かかりつけ薬局を持つことをお勧めします。薬局を一つにすると、薬の重複や注意する薬の飲み合わせ、過去の副作用など、きめ細かい確認ができます。飲み忘れ、飲み残しなどの相談もでき、健康管理に役立ちます。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。 ご受賞おめでとうございます。秋の叙勲、瑞宝小綬章、造幣事業功労、森川隆夫さん74歳、元造幣局首席監察官、旭日総工賞、地方自治功労、小池正則さん70歳、元朝霞市議、旭日総工賞、生活衛生功労、柴田健吉さん74歳、全国クリーニング生活衛生組合連合会専務理事、瑞宝総工賞、学校保健功労、大崎義忠さん79歳、元学校歯科医、瑞宝総工賞、厚生保護功労、佐藤修光さん74歳、保護士、瑞宝炭鉱賞、鉄道業務功労、清水康弘さん65歳、元東京モノレール運輸部常務区長、瑞宝炭鉱賞、統計調査功労、真美与田紀美子さん77歳、工業統計調査員、危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、警察功労、佐藤正史さん71歳、元警視庁警部、瑞宝炭鉱賞、防衛功労、中西美幸さん61歳、元三島陸医、 随報炭鉱所消防功労、五十嵐博さん、67歳、元朝霞地区一部事務組合消防司令長。
19ページ。持っていると便利なマイナンバーカードの機能のご紹介。交付が始まってから約2年が経過しようとしているマイナンバーカードを使用してできることをまとめました。マイナンバー&本人確認。マイナンバー確認と本人確認が同時に必要な際、1枚で済む唯一のカードです。コンビニで証明書が取れる。全国のコンビニエンスストアのキオスク端末、マルチコピー機で住民票の写し、印鑑登録証明書、課税所得証明書、非課税証明書が取得できます。e-tax で確定申告ができる。e-tax というシステムを使用し、インターネットで確定申告が行えます。マイナンバーカードを使用して e-tax での確定申告をお考えの場合や、住基カードの電子証明書の有効期限が満了する方は、マイナンバーカードを申請してから受け取れるまで1ヶ月程度かかりますので、お早めにご申請ください。マイナポータルが利用できる。マイナポータルとは、マイナンバー制度における自治体間等でのご自身の情報をやり取りした記録や、自治体等が保有するご自身の情報の確認、子育てに関する行政手続きの電子申請等ができる、政府が運営するオンラインサービスです。マイナポータルについては、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話0120-95-0178へお問い合わせください。今後利用できる機能はさらに増える予定です。あなたもマイナンバーカードの申請をお考えになってはいかがでしょうか。問い合わせ総合窓口課電話 463-2605。 マイナポータル用端末を設置しています。マイナンバーカードをお持ちの方がマイナポータルへアクセスできるマイナポータル用端末を総合窓口課と市政情報コーナーに設置しています。問い合わせ、政策企画課電話463-3089。